広報本庄2020年2月号ナンバー169。風もないのに生垣に咲くサザンカが揺れています。小鳥が蜜を吸いながら飛び回っている姿がありました。そういえば子供の頃、隣の家の椿を取って蜜を吸い、叱られたことがあります。そんな思い出が蘇る冬の日です。今月の表紙です。20歳ゴールじゃないスタートだ。踏み出そう初めの一歩。令和元年度本庄市成人の祝い。1月12日、20年間の感謝を胸に新たな門出を迎えた新成人で市民文化会館は賑わいました。10枚の写真があります。会場に集まった大勢の成人たち。晴れ着姿の女性、ハニポンと一緒にポーズをとる女性、羽織姿の男性、スーツ姿の十数名の男性、どの写真も笑顔であふれています。写真終わります。人の動き、2020年1月1日現在、プラスマイナスは前月との比較、人口 78,243 プラス44、男 39,035 プラス24、女 39,208 プラス20、世帯数 34,650 プラス41。人口増減の内訳、出生41、死亡89、自然増減マイナス48、転入303、転出201、社会増減プラス102、その他マイナス10。ここまで末吉でした。
2ページから3ページ。令和元年度本庄市成人の祝い。1月12日、市民文化会館で、令和元年度本庄市成人の祝いが開催されました。今年度は対象者826名のうち約 78% にあたる643名の新成人が出席しました。会場では彩り豊かな和服や真新しいスーツに身を包んだ新成人のお互いの再会に喜び合う姿や記念撮影をする姿などが見られました。式典では多くの方からお祝いと激励の言葉が送られ、成人の誓いを本庄市成人の祝い実行委員会副実行委員長の竹石美代さんが務めました。式典終了後はアトラクションの恩師からのビデオメッセージ紹介や抽選会が行われ、新たなスタートに立つ新成人の華やかな門出の日となりました。今までの経験生かし、新たな一歩を。本庄市成人の祝い実行委員会実行委員長、竹井俊介さん。和服姿の写真が載っています。今回、実行委員のみんなから、実行委員長は竹井しかいないと推薦され、実行委員長を引き受けました。とても不安だったのですが、昨年の実行委員長の沼澤さんに相談したところ、アドバイスをいただき、よしやるぞと不安が取れ、やる気が出ました。毎回の話し合いでは、 楽しみながらもやるときはしっかりやり、良い成人の祝いになるよう協力し準備してきました。本年度の成人の祝いのテーマは、20歳ゴールじゃないスタートだ、踏み出そう初めの一歩です。成人の祝いの日を迎えるまでに、それぞれ楽しいことや辛いことがたくさんあったと思います。その経験を生かし、大人への第一歩を踏み出そうという意味で、このテーマにしました。私はこの20年間で多くの人に出会い、いろいろな経験や思い出を作りました。その多くは本庄市で出会った人であり、人の良さが本庄の一番良いところだと思っています。そんな本庄市にはとても感謝しているので、これからは私たちが本庄市に貢献できるように頑張っていきます。見開きページの中段に写真が6枚あります。なお、このページの写真はすべてカラーです。1枚目、新成人を代表して成人の誓いを読み上げる竹石副実行委員長。壇上で会場を背にして誓いを読む竹石さんが写っています。2枚目、会場前で記念撮影を取り合う新成人。たくさんの男性が並んで写真を撮ってもらっています。3枚目、色鮮やかな振袖姿。和服の後ろ姿が写っています。どの着物も綺麗です。4枚目、豪華景品が用意された抽選会も行われた。当選された方でしょうか、インタビューを受けている様子が映っています。5枚目と6枚目、晴れ着の新成人で賑わう会場。晴れ着姿のたくさんの方たちが映っています。以上、写真終わります。見開きページの下段に移ります。20歳の抱負。成人の祝いに参加した新成人の皆さんに20歳の抱負をお聞きしました。1、名前。2、出身中学校。3、抱負が載っています。近藤美子さん、本庄西中学校。新社会人を頑張りたいです。古城早田さん、小玉中学校。動物学者になりたい。木村咲さん、本庄南中学校。本庄市が誇る声優になる。大沢優太さん、小玉中学校。埼玉県庁に入る。竹野外也さん、本庄東中学校。大学院に行くのを頑張りたいです。関根桃香さん、本庄南中学校。笑顔で楽しく仕事をしていきたいです。福田理沙さん、小玉中学校。仕事を頑張りたいです。日野と嗣人さん、本庄東中学校。体育教師になれるように頑張りたいです。大井田智子さん、本庄東中学校、芸能界で活躍したいです。金子美優さん、本庄西中学校、大人の女性になりたいです。以上、10人の新成人の皆さんが晴れやかな笑顔で写っています。無料アプリ、片ポケでは、紙面で紹介できなかった写真を公開中です。アプリをダウンロードして、広報本庄で検索し、広報誌をご覧ください。iOS と Android、2つの二次元コードが載っています。4ページから9ページまで、特集、成果が本庄にやってくる。成果が再び本庄へ。1964年、 東京オリンピック開催。日本中が大きな盛り上がりを見せました。それに先立ち、聖火が日本各地を走り抜けました。本庄でも同年10月6日、聖火が本庄を走り抜け、沿道は聖火リレーを一目見ようと多くの観衆で埋め尽くされました。そして今年、約半世紀ぶりに再び聖火が本庄へやってきます。本庄市第二区間中山道、中央三丁目交差点付近として、見開きで大きな写真が載っています。白バイに先導され、聖火を手にした人とサポートする人たちが走っています。沿道にはたくさんの人たちが日の丸の旗を振って身を乗り出すように声援を送っている様子が映っています。また、上町とある当時の町並みも映っています。写真説明終わります。以上、高橋でした。
オリンピック聖火リレー。オリンピック聖火リレーは、古代オリンピックの行われたギリシャオリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリシャ国内と開催国内でリレーによって開会式までつなげるものです。1964年の東京オリンピックの聖火は、鹿児島、宮崎、北海道へ運ばれました。北海道からのものは青森へ渡り、日本海側と太平洋側に分かれ、全4コースでリレーされました。本庄市を通過したのは第3コースで、日本海側を経由し、10月6日、群馬県高崎市の新町から上里町に引き継がれ、本庄市、深谷市と走り抜けました。そして翌7日、戸田市から東京都へ引き継がれました。56年前のトーチの写真があります。56年前の聖火リレー、貴重な体験をさせてもらった、今でも忘れられない。第4区清掃者、高柳則明さん。56年経ったけど、そんな感じはしない。それだけ印象が強かったのかな、と話してくれたのは、1964年に実施されたオリンピック聖火リレーで、本庄市の第4区間をトーチを持ち、先頭を走る清掃者として走った、堀田在住の高柳則明さん。高柳さんは当時19歳で青年団に加入していました。青年団で1区間走ることになり、年齢条件やスポーツをやっていたことなどもあって、清掃者として走らせてもらえることになったとのこと。当時の聖火リレー走者の条件は、16から20歳の年齢条件があり、本庄市内の走者は主に高校生と中学生で構成されました。当日の様子を伺うと、夢中で走ったんだろうね。中継所にたくさんの観衆がいたのはよく覚えている。もちろん沿道にもたくさんの観衆がいたと思うけど、あまり覚えてないんだよね、と。そして、第4区は女性や中学生もいたので、とにかく練習通りのペースで走ることに集中していたと当時のことを最近のことのように話す高柳さん。当日に向け、青年団の仲間たちと定期的に集まり、体で走るペースを覚えるまで練習を重ねたとのこと。そして高柳さんは聖火リレーを共に走ったその仲間と、今でもオリンピック開催の年ごとに再開し、交流を深めているそうです。聖火が再び本庄市にやってくることについて尋ねると、 今回は気楽に楽しむことができるよと笑顔で話してくれました。1964年本庄市の聖火リレー Q&A、 Q は質問、 A は答えと読みます。質問、どのような隊列だった？答え、聖火トーチを持って先頭を走る聖唱者1名と副奏者2名、伴奏者20名で隊列が組まれ、その前後を白バイや車両が連なり行われました。質問、どんなコースだった？答え、本庄市内では4区間に分かれました。第1区、万年寺から小島。第2区、小島から駅通り。第3区、駅通りから水戸坂下。第4区、水戸坂下から一の橋。質問、どんな方が走った？答え、清掃者や副奏者は市内の高校生や青年団の方が走りました。また伴走者には中学生も走りました。沿道からの声援を受けながら走り抜けた高柳さんの写真が載っています。1964年、昭和39年、どんな時代？人口、推計人口10月1日、9718万人。合計特殊出生率 2.03。65歳以上人口割合 6.2%。平均寿命、男 67.67 歳。女 72.87 歳。家計、2人以上の勤労者世帯。世帯収入、月額 58,217 円、貯蓄額 56万円。物価、価格は東京特部の年平均小売価格、バナナ 1kg 228円、中華そば外食 59.4 円、新聞代1ヶ月450円。映画観覧料、大人観覧料221円。郵便料、封書10円。郵便料、はがき5円。テレビ1台、モノクロ16型、55,500 円。カメラ1台、フィルムタイプ35ミリ。17,900 円。総務省統計局、東京オリンピック時1964年と現在2014年の日本の状況より。1964年の聖火リレーを撮影したカメラの写真が載っています。聖火リレーの思い出を再び。1964年オリンピック聖火リレー、ユニフォーム、トーチ展。56年前の聖火ランナーが実際に着用したユニフォームやトーチを当時の聖火リレーの写真とともに公開します。この機会にぜひご覧ください。ハニポンプラザ会場、期間2月18日火曜から2月24日休日、時間午前9時から午後10時。セルディ会場、期間2月26日水曜から3月3日火曜、時間午前9時から午後9時30分。本庄市役所会場、期間3月5日木曜から3月17日火曜、土日除く、時間午前8時30分から午後5時15分。この記事の背景には、第4区間、水戸坂下から国道17号へ、日の出4丁目交差点付近とあり、聖火リレーの写真があります。 東京2020オリンピック聖火リレーが本庄市にやってくる。実施日、7月9日木曜、第3区間、特殊区間。昨年12月17日、東京2020組織委員会から、東京2020オリンピック聖火リレーの詳細ルートが公表されました。今年の7月24日祝日から開催される東京2020オリンピック競技大会を前に、オリンピック聖火が121日間にわたり、日本全国47都道府県858市区町村の様々な場所を巡ります。東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプト。東京2020オリンピック聖火リレーは、Hope Lights Our Way 英語、希望の道をつなごう日本語をコンセプトに、支え合い、認め合い、高め合う心でつなぐ聖火の光が、新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らし出します。本庄市は特殊区間。埼玉県では7月7日火曜から9日木曜までの3日間実施され、本庄市は深谷市とともに9日、3日目の第3区間でオリンピック聖火リレーが行われます。本庄市での聖火リレーは、ハニポンプラザから第一走者がスタート、中山道を走行し、道の駅岡部で深谷市の走者へとオリンピック聖火を引き継ぎます。また、本庄市深谷市区間は、地域の歴史的文化的な魅力を国内外に発信できる特殊区間で、コースの一部を自転車が走行します。さらに本庄市では、18世紀初めに、現在の本庄市北堀に住んでいた正田門屋によって発明された世界最古の自転車といわれる足踏み式自走四輪車、陸戦車も活用される予定です。通過時間や交通規制等は現在調整中のため決定次第お知らせします。オリンピック・パラリンピック支援室、電話25-1615。見開き2ページにわたって、本庄市聖火リレーのコースを太い線で示した地図があります。ハニポンプラザをスタートした聖火は、銀座通りを北に進んで中山道に入り、東へ向かいます。本庄東中学校を通過し、国道17号と交差する日の出4丁目の交差点を直進、藤田小学校滝岡橋を経て、道の駅岡部で深谷市の走者に聖火を引き継ぎます。写真が3枚あります。1枚目は記事の背景としてハニポンプラザの写真です。2枚目は道の駅岡部の写真です。聖火は深谷市へとあります。3枚目は復元された陸戦車の写真です。旧本庄商業銀行レンガ倉庫で展示中。写真終わります。以上、鴨田でした。
10ページ、本庄インフォメーション。お知らせ、駅から始めるイメージアップ。新インフォメーションセンターの愛称とロゴの投票を実施。都市計画課、電話 25-1138。商工観光課、電話 25-1174。本庄駅直結の PR 拠点にふさわしい施設へとリニューアル中のインフォメーションセンターで 今後使用する愛称とロゴを市民の皆さんの投票で決定します。投票期間、2月3日月曜から17日月曜、投票会場、市役所1階市民ホール、アスピア小玉1階エントランスホール、ハニポンプラザ1階ロビー、インフォメーションセンター、投票時間、各施設の利用時間、最終日のみ午後3時まで。投票方法、投票場所に掲示する愛称とロゴ候補のパネルをご覧いただき、お気に入りの候補一つにシールを貼って投票してください。お知らせ、43議案を審議、令和元年本庄市議会第4回定例会、議会事務局電話 25-1148、 令和元年本庄市議会第4回定例会が12月3日から25日までの日程で開催されました。今議会には本庄市空き家等対策協議会を設置するための本庄市空き家等対策協議会条例、本庄早稲田の森ミュージアムの設置及び管理に関する条例など26議案を提出し、最終日に追加議案として令和元年度本庄市一般会計補正予算第6号など8議案を提出しました。また議員提出議案として重度心身障害者医療費支給事業補助金の対象者の拡大を求める意見書が提出されました。23日間の審議の結果、閉会中の継続審査となっていた8議案を含む計43議案が原案の通り可決、認定、承認、同意され閉会しました。募集、市内スポーツ施設に新たな愛称を、ネーミングライツパートナーを募集、企画課電話 25-1157。 ネーミングライツ制度とは、市が所有する施設に法人名や商品名等を冠した愛称を付与できる権利を与え、この権利を取得した法人等はその対価となる金額、ネーミングライツ料を支払う制度です。募集施設、若泉運動公園多目的グラウンド、若泉運動公園武道館、若泉運動公園弓道場、若泉運動公園第1グラウンド、若泉運動公園第2グラウンド、若泉運動公園第1テニスコート、若泉運動公園第2テニスコート、北泉テニスコート、小玉総合運動公園グラウンド、競泳公園テニスコート。募集期間、2月3日月曜から3月31日火曜。応募資格、1から3のいずれかに該当すること。1、市内に本店または支店を有する法人。2、市内に本所または支所を有する団体。3、1または2を含む複数の法人その他の団体により構成されたグループ。応募についての詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は企画課市役所3階、体育課市役所4階、及び各スポーツ施設、シルクドーム、エコーピア、若泉運動公園武道館、市民体育館で配布しています。市ホームページからもダウンロードできます。11ページ。皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント。次期本庄地域定住自立圏共生ビジョン案。市では美里町、上川町、上里町の3町と連携して定住自立圏構想を推進し、安心して暮らせる地域を形成し、地域への人の流れを創出するため、次期本庄地域定住自立圏共生ビジョンの策定を進めています。この度、計画、案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。企画課、電話 25-1157。 閲覧意見募集期間、2月5日水曜から3月6日金曜、対象次のいずれか、本庄市児玉郡内在住在勤在学者、本庄市児玉郡内に事務所または事業所を有する方、市税・町税の納税義務を有する方、この事案に利害関係を有する方、閲覧場所、企画課市役所3階、市所総務課アスピア児玉内、市民活動推進課ハニポンプラザ内、図書館本館児玉分館、各市町ホームページ、各町総合政策課、閲覧時間、各閲覧場所の会長会館時間、意見の提出方法、所定の用紙、各閲覧場所で配布または市ホームページからダウンロードに必要事項を記入の上、直接または郵送、ファックス、電子メールで提出先へ。意見の提出先、郵送、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市企画課政策係、ファックス 21-8499、メールアドレス、kikaku 企画@citycity.honjo.lg.jp。 意見の取り扱い、意見に対する考え方及び修正案は内容を公表します。類似の意見はまとめて公表します。住所・氏名等は公表しません。また、意見に対する個別の回答は行いません。ワンコインでもしもの時に備えましょう。令和2年度交通災害共済の加入受付開始。危機管理課電話 25-1184、 市所総務課電話 72-1332。 交通災害共済とは、交通事故で怪我や死亡した時に皆さんが出し合う会費から見舞い金を支払う制度です。交通事故による3日以上の入院または通院で見舞い金を受け取れます。加入資格、1、市内に住民登録がある方、2、1の人に扶養されている方で、就学のため市外に転出している方、共済期間、4月1日水曜から令和3年3月31日水曜、なお、期間途中に加入した場合は、加入日の翌日から令和3年3月31日水曜までとなります。年会費1人500円。加入方法、申し込み先で配布している申し込み書に必要事項を記入し、年会費とともに提出。申し込み先、危機管理課、市役所3階、市所総務課、アスピア児玉内、ゆうちょ銀行、郵便局。なお、事故状況等により、見舞い金が受け取れない場合もあります。詳細は危機管理課または市所総務課へお問い合わせください。以上、高田でした。
12ページ、市民税、県民税、申告受付が始まります。今年も申告の時期になりました。申告は期限内に正しく行いましょう。地区ごとに申告相談の指定日を設定していますので、ご協力をお願いします。課税課電話 25-1123。 所得税については本庄税務署電話 22-2111。 申請受付2月13日木曜から3月16日月曜。申告会場の混雑緩和のため、地区ごとに申告相談の指定日を設定しています。14ページ。なお、午前中は混雑が予想されますので、混雑を避けてお越しください。また、ご自身の必要な申告については、13ページのフローチャートでご確認ください。申告時に必要なもの、 1、マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認のできるもの、運転免許証など。なお、詳しくは14ページ参照。配偶者控除、扶養控除を受ける場合は、その人のマイナンバーを確認できるものも必要になります。なお、次の方は、扶養控除等の対象とすることができません。年間の所得が38万円を超える方、他の方の扶養控除等の対象となっている方、2、印鑑、3、所得が分かるもの、給与所得、年金所得、源泉徴収票、事業所得、営業、農業、不動産所得、事前に収支計算を済ませた収支内訳書、配当所得、一時所得、雑所得、年間取引報告書、支払い調書。4、各種控除を証明できるもの、社会保険料控除、国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険などの領収書または支払い証明書、生命保険料控除及び地震保険料控除、控除証明書、寄付金控除、領収書または支払い証明書、医療費控除、医療費控除の明細書、事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに類型し、明細書を作成。なお、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書及び一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類が必要です。例、健康診断等の結果通知表やインフルエンザ予防接種の領収書等、障害者控除、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書。5、所得税の還付を受ける方は、申告者本人名義の口座が確認できる預金通帳など。なお、書類などに不備がある場合、再度お越しいただくことがあります。申告は期限内に。申告は3月16日月曜までに済ませるようお願いします。期限内に申告がお済みでない方は、令和2年度、令和元年分所得課税証明書の発行に日数を要する場合があります。市民税、県民税申告書は郵送で提出できます。市民税、県民税申告書は課税課、市役所1階、市民福祉課、アスピア小玉内で配布または市ホームページからダウンロードできます。市民税、県民税申告書の書き方を参考に作成して郵送で提出することにより、申告会場へ出向く必要がなくなります。介護保険、要介護認定者の障害者控除の適用について、介護保険の要介護認定、要介護2から5を受けている方は、身体障害者手帳などを持っていない場合でも、市が発行する障害者控除対象者認定証を添付することで障害者控除が受けられます。対象、65歳以上で令和元年12月31日基準日時点で要介護2から5までのいずれかの認定を受けている方。なお、対象者が死亡した場合は死亡日が基準日。申請方法、本人または代理人が介護保険、被保険者証を持参の上、次の窓口へお越しください。介護保険課、市役所1階、電話 25-1719。市所市民福祉課、アスピア小玉内、電話 72-1333。13ページ。 あなたの申告は所得税の確定申告？それとも市民税、県民税の申告？フローチャートの質問に答えて確認してみましょう。次の1から11に該当する場合は税務署で確定申告が必要です。14ページ、本庄税務署からのお知らせをご覧ください。該当しない場合はスタートから質問に答えて進んでください。1. 青色申告をする。 2. 平成30年分以前の確定申告をする。 3. 死亡者の確定申告をする。 4. 土地、建物、株式等の譲渡所得がある。 5.先物取引にかかる雑所得等がある。6. 雑損控除を受ける。 7. 住宅借入れ金等特別控除を受ける初年度。 8. 山林所得がある。 9. 災害減免を受ける。 10. 外国税額控除を受ける。 11.外国に住んでいる扶養親族の扶養控除を受ける。はい。黒い線の矢印、いいえ、点線の矢印の表示があります。フローチャートがあります。スタート。令和2年1月1日に本庄市に住んでいましたか？いいえ。本庄市での市民税、県民税申告は必要ありません。令和2年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。令和2年1月1日に本庄市に住んでいましたか？はい。令和元年、平成31年中にどのような収入がありましたか？収入なし。はい。C。C。市民税、県民税の申告が必要な場合あり、次のいずれかに該当する場合は、市民税、県民税の申告が必要です。1. 16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主。2. 後期高齢者医療保険被保険者とその世帯主。3. 介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員。4.市営住宅及び県営住宅入居者、中学生以下は除く。5. 医療、福祉などの行政サービスを受ける場合。6. 所得、課税証明書が必要な人。令和元年、平成31年中に、どのような収入がありましたか？主に給与。はい。給与収入が2000万円を超える。はいといいえがあります。はいの場合。A。所得税の確定申告が必要。市民税、県民税の申告は必要ありません。いいえ。勤務先は一箇所だけで年末調整している。複数でも年末調整で合算している場合は、はいえ。はいといいえの場合があります。はい。給与以外の所得がある。はいといいえがあります。はい。はい。給与以外の所得が20万円を超える。はいといいえがあります。はいの場合 A。 所得税の確定申告が必要。市民税、県民税の申告は必要ありません。いいえの場合、B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。給与以外の所得がある。いいえ。控除の追加がある。給与収入が2000万円を超える。いいえ。勤務先は一箇所だけで年末調整している。複数でも年末調整で合算している場合は、はいえ。いいえ。所得金額が所得税の所得控除合計より大きい。はいといいえがあります。はい、A。所得税の確定申告が必要。市民税、県民税の申告は必要ありません。いいえ。控除の追加がある。はいといいえがあります。はい。B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。いいえの場合、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されている。はいの場合、D。申告は不要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。いいえの場合、B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。令和元年、平成31年中にどのような収入がありましたか？主に公的年金、はい。年金収入が400万円を超える、はい、A。所得税の確定申告が必要、市民税、県民税の申告は必要ありません。年金収入が400万円を超える。いいえ。年金以外の所得がある。はい。年金以外の所得が20万円を超える。はい。A。所得税の確定申告が必要。市民税、県民税の申告は必要ありません。年金以外の所得が20万円を超える。いいえ。B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。年金以外の所得がある。いいえ。控除の追加がある。はい。B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。年金以外の所得がある。いいえ。控除の追加がある。いいえ。D。D。申告は不要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。令和元年、平成31年中にどのような収入がありましたか？主に営業、農業、不動産。はい。所得金額が所得税の所得控除合計より大きい。はい。A。A。所得税の確定申告が必要。市民税、県民税の申告は必要ありません。所得金額が所得税の所得控除合計より大きい。いいえ。B。B。市民税、県民税の申告が必要。所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。令和元年、平成31年中にどのような収入がありましたか？はい。非課税所得のみ。 遺族年金、障害者年金、失業給付金など。はい。 C 市民税、県民税の申告が必要な場合あり、次のいずれかに該当する場合は市民税、県民税の申告が必要です。1、16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主。2、後期高齢者、医療保険、被保険者とその世帯主。3、介護保険、被保険者とその世帯主及び世帯員。4、市営住宅及び県営住宅入居者、中学生以下は除く。5、医療、福祉などの行政サービスを受ける場合。6、所得、課税証明書が必要な人。フローチャート終わります。なお、このフローチャートは一般的な例です。以上、黒沢でした。
14ページ。市民税、県民税の申告手続きには、マイナンバーが必要です。本人申告の場合、マイナンバーカードをお持ちの人、マイナンバーカードだけで本人確認、番号確認と身元確認が可能。マイナンバーカードをお持ちでない人、番号確認書類プラス身元確認書類。番号確認書類は本人のマイナンバーを確認できる書類。通知カード、住民票の写し、マイナンバー入りのものに限る、などのうちいずれか一つ。身元確認書類は、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類。運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳、公的医療保険の被保険者証、などのうちいずれか一つ。代理人申告の場合、代理権の確認書類、プラス代理人の身元確認書類、プラス本人の番号確認書類。代理権の確認書類は、委任状、本人のマイナンバーカード、本人の公的医療保険の被保険者証、などのうちいずれか一つ。代理人の身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか一つ。本人の番号確認書類は、マイナンバーカードまたはその写し、通知カードまたはその写し、住民票の写しまたはその写し、マイナンバー入りのものに限る、などのうちいずれか一つ。本庄税務署からのお知らせ。本庄税務署、電話 22-2111、自動音声案内。本庄税務署に所得税、個人消費税の確定申告会場を開設します。期間、2月17日月曜から3月16日月曜、土日休日を除く。受付時間、午前8時30分から午後4時。相談時間、午前9時から。申告書の作成の際は、お早めにお越しください。複雑な相談内容は、午後3時頃までにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。確定申告には e-tax をご利用ください。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用して、自宅等で確定申告書が作成できます。申告書は e-tax で送信するか、書面を印刷して本庄税務署に送付してください。ID、パスワード方式の届け入れ完了通知をお持ちの方は、確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する際、ID とパスワードを入力すれば e-tax で申告できます。e-tax 確定申告書等作成コーナーの操作についてのお問い合わせ。 e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901。 受付日時月曜日から金曜日、休日を除く。2月24日休日、3月1日日曜、8日日曜、15日日曜、午前9時から午後8時。3月17日火曜からは午後5時まで。申告日程表。受付時間、午前9時から正午、午後1時から4時。表があります。月、日、曜日、地区、会場が載っています。2月は13日から28日、3月は1日から16日です。表を読みます。2月13日木曜日、長浜町、加治町、上町、下町。14日金曜日、中町、荒町、連雀町、元町、元泉全域。17日月曜日、第一金谷、第二金谷、第三金谷。18日火曜日、長沖、高柳、飯倉、宮内、塩谷、穂木野、田畑。19日水曜日、小玉南、秋山、富藤、東小平、西小平。ここまでの会場、アスピア小玉。20日木曜日、中央、本庄。21日金曜日、南、前原、緑。25日火曜日、東台、住居表示街、照若町、元町、大町、諏訪町。26日水曜日、日の出。27日木曜日、旭町、伊香湖、早稲田の森、東富田、今井。28日金曜日、四季の里、北堀、西伊香湖、東伊香湖、四方殿。ここまで2月でした。続いて3月。1日日曜日、市内全域。2日月曜日、銀座、ことぶき、けやき、くりざき。3日火曜日、うのもり、法事堂、こわぜ、みやど、ほった、たきせ。4日水曜日、木斎、日手、下日手、くぐう、田中、上日手。5日木曜日、宮古島、三能堂、沼和田、万年寺、杉山、新井、三友。6日金曜日、千代田、建福。9日月曜日、小島南、下野堂。10日火曜日、駅南、共栄全域、下間下、上間下、北林、高関。11日水曜日、柏、栄。12日木曜日、若泉、小島。13日金曜日、西富田、昼川、入あざみ、下あざみ。16日月曜日、市内全域。2月20日木曜日から3月16日月曜日の会場は、市役所6階大会議室。表終わります。15ページ。国民年金保険料、お得な納付方法のご案内。国民年金保険料は、まとめて前払い、全納すると割引を受けることができます。市民課国民年金係、電話 0120-25-1114、支所市民福祉課市民税務係、電話 72-1333、熊谷年金事務所、電話 048-522-5012。 令和2年度の全納の申し込みはお早めに。国民年金保険料を全納すると、雨表、括弧、参考、令和元年度、国民年金保険料、納付方法別の割引額早見表、括弧閉じ、の通り、全納付き数と納付方法に応じた割引を受けることができるので、大変お得です。右に表があります。後で説明をします。その中でも、最も大きな割引を受けられるのが、口座振替による2年全納です。申し込み期限が2月末日です。希望される方は、お早めに手続きをお願いします。また、全納は難しいという場合は、当月末日の口座振替、早割りにすることで、月額50円の割引になりますので、ぜひご利用ください。国民年金保険料の納付方法。1、口座振替、手続き先、金融機関、熊谷年金事務所。用意、年金手帳または納付書。預金通帳、貯金通帳、通帳届出印。2、クレジットカード納付、手続き先、熊谷年金事務所。なお、市から年金事務所への取り次ぎもしています。用意、年金手帳または納付書、クレジットカード、印鑑。なお、1、口座振替、2、クレジットカード納付の全納の新規変更の申し込み期限は2月末日。6ヶ月全納の後期の申し込み期限は8月末日です。3、日本年金機構から送付される納付書を使用し、金融機関、郵便局、コンビニ等の各窓口で納付。なお、納付書による全納は専用の納付書が必要となりますので、熊谷年金事務所へお問い合わせください。年度途中の月から当年度末または翌年度末までの分を全納することもできます。なお、1年度分及び6ヶ月分全納用の納付書は4月上旬に日本年金機構から送付されます。4、電子納付、ページー、インターネットバンキング等、手続き方法等については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。表があります。参考、令和元年度国民年金保険料、納付方法別の割引額早見表。令和元年度国民年金保険料月額16,410円。表には、納付方法、1回あたりの納付額、割引額が載っています。納付方法、口座振替、クレジットカード納付の翌月末振替、納付書、1回あたりの納付額、16,410円、割引額なし。口座振替、当月末振替、早割、16,360円、割引額50円。口座振替、6ヶ月全納、前期4月から9月分、後期10月から翌年3月分、97,340円、割引額1,120円。口座振替1年全納、4月から翌年3月分、192,790円、割引額4,130円。 口座振替2年全納、4月から翌々年3月分、379,640円、割引額15,760円。納付書、クレジット納付、6ヶ月全納、前期4月から9月分、後期10月から翌年3月分、97,660円、割引額800円。納付書、クレジット納付、1年全納、4月から翌年3月分、193,420円、割引額3,500円。納付書、クレジット納付、2年全納、4月から翌々年3月分、38,880円、割引額14,520円。表終わります。なお、納付額や割引額は、当該年度の保険料額によって変動します。当月末振替、早割ができるのは、口座振替のみです。国民年金保険料は、納付期限までに納めましょう。令和元年度の国民年金保険料は、月額16,410円です。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付しましょう。16ページ。空き家実態調査の結果について。本庄市内の空き家の件数、及び分布状況などを把握し、総合的な空き家対策の基礎資料とすることを目的に、平成30年度に市内全域を対象に行った実態調査の結果を公表します。今回の調査結果を策定予定である本庄市空き家等対策計画に反映させるとともに、本庄市の空き家に関する課題を明確にし、空き家対策の総合的かつ計画的な推進に努めます。調査方法と結果。地方公共団体における空き家調査の手引き。国土交通省住宅局に例示される現地調査項目を参考に、外観目視にて市内全域の建築物を調査し、空き家の可能性が高い建築物を抽出しました。また、抽出された建築物については、同時に建築物自体の不良度の判定を実施し、段階別に評価結果を区分しました。1、地区別空き家数、表があります。地区名、空き家数が載っています。地区名、本庄地域、空き家数、1138戸。内訳、地区名、本庄地区、空き家数、682戸。藤田地区、68戸。日手地区、34戸。朝日地区、200戸。北泉地区、154戸。ここまで本庄地域。次、小玉地域。空き家数、568戸。内訳、地区名、小玉地区、空き家数187戸。京和地区、112戸。金谷地区、138戸。秋平地区、73戸。元泉地区、58戸。本庄地域、小玉地域、合計、1706戸。表終わります。2. 不良度ランク別空き家数。表があります。不良度、空き家数、割合が載っています。不良度は A、B、C、D、E、不明に分かれています。はじめに各不良度における空き家の状態を説明します。A、管理に特別問題がなく、現況のまま利用可能な空き家。 B、比較的小規模な修繕で利用可能な空き家。C、倒壊の可能性はないが、現況のままの利用は困難な空き家。D、倒壊や部分崩壊等の可能性があり、周辺への影響が懸念される空き家。E、倒壊や部分崩壊等の可能性が高く、除却や一部修繕等の対応が必要な空き家。不明。調査時に敷地内の草木の繁茂などの原因により、外観目視による不良度判定ができなかった空き家。空き家の状態の説明を終わります。続いて、不良度ランク別空き家数の表を読みます。不良度 A、空き家数348個、割合 20.4%。B、597個、35.0%。C、526個、30.8%。D、90個、5.3%。E、110個、6.4%。不明、35個、2.1%。合計、1706個、100%。表を終わります。なお、不良度におけるランク付けは点数制となっているため、各ランクの上位と下位で不良度に差が生じている場合や、一部に明確な危険性が見られることで不良度が高くなっている空き家があります。空き家に関すること、都市計画課、電話 25-1136。空き地に関すること、環境推進課、電話 25-1173。市所環境産業課、電話 72-1334。空き家、空き地を適正に管理しましょう。空き家や空き地は所有者の財産であり、適正に管理されていないことが原因で他者に損害を与えた場合は、所有者がその責任を問われます。台風が通過する場合などは、空き家から屋根材や雨どいなどが飛び散ることもあり、草木が生い茂ることで害虫の発生や道路への越境、枯れ草による火災発生の危険性があります。空き家や空き地を所有する皆様には、建物や敷地周辺を今一度点検するとともに、破損箇所の修繕や草刈りなどを行い、適正に管理していただくようお願いします。イラストがあります。2階建ての空き家の周りに草木が生い茂っている様子です。6つの場所を指して吹き出しがあり、それぞれ注意書きが書かれています。1つ目、屋根を指しています。強風などで屋根や外壁が飛ばされる。2つ目、庭木を指しています。蜂の巣が作られる。3つ目、庭を指しています。雑草が生い茂る。4つ目、ガラスの割れた1階の窓を指しています。放火や不審者の侵入。5つ目、縁の下のあたりを指しています。動物の住処になる。6つ目、道路標識のようなものを隠してしまっている庭の植木を指しています。林地や道路への草木の越境。以上、イラストと6つの吹き出しの説明終わります。出典、パンフレット、空き家管理、活用の道しるべ。埼玉県空き家対策連絡会議、2019年3月より一部抜粋。以上、坂上でした。
17ページ。国民健康保険ガイド。国民健康保険後期高齢者医療制度加入者は、毎年
所得の申告が必要です。保険課、電話 25-1116。申告をしないと加入者の所得がわからないため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は正しく算定できません。所得に応じて利用する高額療養費の給付が受けられないなどの不利益が生じる場合がありますので、期間内に申告を行うようにしましょう。申告が必要な方、16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主、後期高齢者医療制度加入者とその世帯主、なお、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していない世帯主及び配偶者控除、扶養控除の対象者や所得がない方も申告が必要です。令和2年1月1日現在、本庄市に住民登録があった方は、14ページで申告日程と会場、申告時に必要なもの等を確認してください。令和2年1月2日以降に本庄市へ転入した方は、令和2年1月1日に住民登録していた市町村へ申告してください。申告が不要な方、税務署で確定申告をした方、勤務先で年末調整をした方、公的年金等の支給がある方、遺族年金、障害者年金を除く。市職員の人事異動、行政管理課、電話 25-1160、12月31日付退職、高橋秀樹、教育委員会事務局、文化財保護課長、補佐兼文化財保護係長、エコガイド、環境推進課、電話 25-1172、悪天候時のゴミ収集について、降雪などの悪天候時は交通事情や道路状況等の影響で通常より収集が遅れたり、やむを得ず、収集を中止することがあります。このような場合には、ゴミの排出をできるだけ控えていただき、次回以降の収集日に出していただきますようご協力をお願いします。なお、ゴミを排出するときは風にあおられたり、足元が滑りやすいなど、大変危険ですので、十分注意してください。ゴミ収集車の運転席にハニポンが乗っているイラストがあります。令和元年11月分のゴミの量、可燃ゴミ 2395.28トン、不燃ゴミ 135.30トン、有害ゴミ 1.69トン、資源ゴミ 25.17トン、合計 2557.44トン。前年、同月の全体量より 3.49% 減少しました。1人1日あたりのゴミ排出量、約 39.9グラム 減少。引き続き、ゴミの減量化、資源化にさらなるご協力をお願いします。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。回収場所、日程、時間、問い合わせ先の順です。回収場所、アスピア小玉。日程、2月2日、日曜、3月1日、日曜。時間、午前9時から11時。問い合わせ先、ハート2ハート。佐久間さんち、電話 22-9300。本庄市役所、2月16日日曜、午前9時から11時、午後1時から3時。佐久間さんち、電話 22-9300。本庄南公民館、
なお、布類回収も実施。2月8日土曜、午前9時から11時、佐久間さんち、電話 22-9300。就労継続支援 B 型事業所、佐久間さんち、本庄高校北側。2月21日金曜、随時受付。ポノポノ、電話 23-2195。表を終わります。転校等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。18ページ、ホストタウン応援コラム、ボリューム9、トルコ共和国ってどんな国？皆さん、ベルハバ、こんにちは。応援コラムの第9弾は、トルコのデザートについてお伝えします。なぜノビール？トルコのデザートといえば、ノビールトルコアイスが有名です。トルコではドンデュルマと呼ばれており、トルコ語で凍らせたものという意味です。縁日などでも長い棒などにドンデュルマを引っ掛けて伸ばしながら販売されています。その秘密は、なぜアイスが伸びるのか。その秘密は材料にあります。ドンデュルマは羊乳、羊の乳や砂糖の他に、サーレップという植物の根を乾燥させ粉にしたものを材料とします。サーレップはトルコの山岳部などに自生している植物ですが、このサーレップが伸びる秘密です。気温が高い地域などでもアイスが溶けるのを防ぐために、粘土を上げるために使用しています。よく伸びるため、レストランなどではナイフとフォークで食されています。写真があります。長い棒を持っている人がいて、その先によく伸びたアイスが写っています。写真終わります。伝統的なバクラバ。日本ではトルコアイスが有名ですが、中でもトルコで最も有名なお菓子といえばバクラバです。バクラバとは、ユフカという小麦粉の薄い生地に砕いたクルミやヘーゼルナッツなどを挟み、蜂蜜やシロップ、バターをかけたものを何層にも重ね、焼き上げたものです。他にもデザートは豊富な種類がありますが、いずれもトルココーヒーやチャイといった飲み物とともに、食後のより良いひとときを与えてくれます。トルコの食文化には、デザートも欠かせないものの一つなのです。写真があります。大きな入れ物の中に8個ずつ4列に並んでいるバクラバが写っています。写真終わります。Let's try! 今月のトルコ語。トルコの方と話すときに役立つトルコ語をご紹介します。ぜひ声に出して読んでみてください。今月は日本語でおはようです。ギュナイドン。来月号もお楽しみに。ギョルシュルズ。日本語、またね。イラストがあります。トルコの旗を持ったハニポンがいます。その下にホストタウン・オブ・ターキー・本庄シティ書いてあります。イラスト終わります。オリンピック・パラリンピック支援室、電話 25-1615。19ページ、ほっと一息、ホットな話題、ホットスペース、ジョイ・ジョ君、去る11月18日に逝去された斉藤春夫氏の生前の功績に対し、旭日炭鉱賞が授与されました。ご冥福をお祈りいたします。写真があります。元本庄市議会議員、故斉藤春夫氏、若泉。高齢者叙勲、 政府は1月1日付で高齢者叙勲の受賞者を発表しました。市内では2名の方が瑞宝総工賞を受賞されました。おめでとうございます。写真があります。元公立小学校長、相馬照明氏、朝日町。写真があります。元埼玉県北部環境管理事務所長、秋山義輝氏、欅、祝百賀、市内在住で大正8年、9年生まれの鈴木隆さん、久保田清さん、辻村忍さんがめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成、令和、と4つの時代を歩んできた皆さんにお祝いの寿状が贈られました。鈴木隆さん、小玉町下増下、久保田清さん銀座、辻村忍さん三能堂。以上3人の方の写真が載っています。街角スナップ第60回市民元旦マラソン、今年も初日の出を浴びてスタート。1月1日本庄総合公園を会場に市民元旦マラソンが開催されました。今年の市民元旦マラソンは記念すべき第60回大会、参加者956名が初日の出を浴びながらスタート。全力で走る方、家族一緒に笑顔で走る方など、思い思いのペースで約 3km のコースを走り抜け、新年の走り初めを満喫していました。写真があります。白い息を吐きながら走る参加者にコースサイドからは声援が送られたとあり、大勢の参加者が運動着姿でイチョウ並木のところを走っているところが写っています。道祖神祭り、無病息災などを願って、1月12日、小玉町小玉地内の河川敷で道祖神祭り、どんど焼きが行われました。祈祷の前には小玉和太鼓会による演奏が披露され、勇壮な音色で会場を盛り上げました。ご神木や竹などで作られた高さ10メートル以上ある櫓に、すすはきの竹や門松、しめ縄などのお飾り、古いだるまを飾り付け、お札やお守りなどと一緒に燃やしました。来場者は無病息災や五穀豊穣などを祈りながら、新春の恒例行事に参加していました。写真があります。巨大な櫓は音を立てながら燃え上がった。この火で焼いた餅を食べると風邪をひかないと言われる。とあり、燃えている櫓を見ている大勢の人が写っています。以上、小林でした。
最終ページです。歴史民俗資料館旧本庄警察署閉館のお知らせ。歴史民俗資料館は明治16年に本庄警察署として建てられ、その後本庄消防団本部、簡易裁判所、区検察庁、本庄公民館、本庄図書館を経て昭和55年に開館しました。建物の天井にはレリーフや半円窓などモダンな作りが随所に見られ、県指定有形文化財にも指定されています。歴史民俗資料館は本庄早稲田の森ミュージアムが5月に開館することに伴い、2月29日土曜に閉館します。現在展示されている郷土資料は引き続き本庄早稲田の森ミュージアム等で展示しますが、 建物内部の作りを見られる閉館までのこの機会にぜひご来館ください。文化財保護課電話 25-1186 歴史民俗資料館本庄市中央 1-2-3 電話 22-3243 開館時間午前9時から午後4時30分休館日月曜日、月曜日が休日の場合は翌日休館。
二次元コードが載っています。
ページ上2分の1の背景には歴史民俗資料館の外観の写真が載っています。令和2年5月15日金曜、本庄早稲田の森ミュージアム開館。本庄市西富田1011早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター1階。広報アンケート。ご回答いただいた方に抽選でプレゼント。広報アンケートではあなたの声をお待ちしています。アンケート。1、今月号で良かったページ、役に立ったページは？2、広報誌の改善点をお選びください。1、記事の内容。2、記事の配置。3、文字の大きさや色。4、写真。5、その他。3、2で選んだ理由は？応募方法、アンケートの答え、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、2月20日木曜、筆着までにはがきまたは次の応募ホームへ、1世帯につき各月1通まで。応募先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所広報課、広報アンケート係。応募ホームの二次元コードが載っています。当選者の発表は当選通知の発送をもって変えさせていただきます。今月のプレゼント、シェイクハンド株式会社、本庄むつやサイダー3本入り5名。むつやサイダーは漢数字の6、ひらがなのつ、漢字で野菜、ひらがなでダー、と書きます。本庄の水、本庄産野菜6種類を材料に、人工甘味料など一切使用しない無添加のサイダーです。野菜独特の風味をぜひご堪能ください。焼酎やウイスキーをこのサイダーで割る本庄割りがおすすめです。むつやサイダーの商品の写真が載っています。シェイクハンド株式会社、本庄市銀座 3-4-15、エムズビル3階、電話 27-4190、時間9時から18時、休み、土日曜日休日、取扱店プレゼント引き換え店、米吉商店、本庄市千代田 1-4-27、電話 22-5258、時間10時から19時、休み日曜日。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店、企業等を募集中。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページ、または広報課、電話 25-1155 へ。広報担当 Facebook ページ、て本庄と、街を好きになるアプリ、街色のバナー広告が載っています。アプリ街色で広報本庄を配信しています。二次元コードが載っています。以上、末吉でした。これで広報本庄2月号を終わります。発行、本庄市。編集、本庄市役所企画財政部広報課。 郵便番号 367-8501 埼玉県本庄市本庄 3-5-3 電話代表 0495-25-1111 ファックス 0495-21-8499 メールアドレス kouhou 広報アットマーク citycity.honjo.lg.jp ホームページ http://www.citycity.honjo.lg.jp/広報本庄はホームページでもご覧になれます。ラジオやテレビで気象予報士さんが今年の冬は暖かいですと言っていますが、冬はやっぱり冬、寒いですね。お体には十分気をつけてお過ごしください。